この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第164回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沙と
花粉症でグダグダのボスこと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
もう収録のボタンを押した時点で猫が騒ぎ始めるってどういう教育ですか？
うん、うん、まあね、そういう風にしようっていうのを言ったんだけどさ
あ、そう、
その通りになって、
あ、そう、う
ん、やめろっつうの
言ったくせに、
うん、いやもう埃が立つだろみたいな、やめてくれって、もうにゃーじゃねえんだよ、もう鼻が辛いんだから、もう、
ね、辛そうですよね。
たまらんですよ、このね、3日4日だからちょうどさ、うん、砂これに変えたじゃん、
うんうん、
それで舞い始めてでっかくしたじゃん、
うん、
それからなんだよね。
あ、だからあれですよ、うん、こうなんか覆いを1個つければいいんですよ。
うん、まあ繊細なんだろうね俺がね、
うん、今まで散々誇りっぽいところにいたのが蓄積されたんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、もう参ったよ、もうなんとかしてくださいよ、もう鼻がもげそうですよ、
もうね、
うん、
詰めちゃうしかないよね、垂れてくるときは。
そうするとね、
うん、
そうすると今度は、うん、口呼吸になっちゃうからさ、喉やられちゃうしさ、
マスクするのよ。
あ、ね、
もうそれしかない、
なんだかな、もうなんとかして、
無理、
もう 目はかゆくはないんだよ、涙がすごいんって。
あとほら、ここのところ風がすごくね、
うん、
一昨日とかもすごかったから、
え、それでだね、きっとね、
黄砂が舞ったところが
あ
ったとかって言ってましたよ。
へ、
あと何だっけ、 AM2.5 だっけ、
おお、PM2.5
ね、
AMP なんじゃないですか
とかの影響もあるんじゃないですかね。
あ、やっぱりね、繊細だからね、誰かさんは何にもなんないんだろ。
全然平気。
ああ、やっぱりな、全そういうことですよ。
全平気です。アレルギーのあの字もないですよね。
なるほど、はい、そういうことですよ。
安いし、
でもね、でもまあ大台に乗ればなんか出てくるから大丈夫だ
アレルギーじゃなくてね、
うん、まあまあまあ、
うん、あと、まあね、まあ1ヶ月というね、うん、
はい、まあコメントを控えとくよ
ねえ、まあしょうがない、
しょうがない、
年はね、
しょうがないです、
はい、
それはしょうがない、
しょうがない、だからアレルギーもしょうがないですよ、日頃の行いの、ね、結果ですよ、
まあね、しょうがないね、
しょうがない、
しょうがない、うん、まあ今日はちょっとですね、皆さん聞き苦しいかなと思いますけど、
うん、
勘弁してください。
大丈夫、あんまり気にしてないと思うよ。
まあね、俺のことなんかあんまり気にしてないね、みんなな。
切ない。
うせよ、やばいせえ、うせよ、うせよ。
切ない、切ない。
うん、もう早く始めるよ。
うん、そうですね、うん、
はい。
はい。ではこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。
はい、
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
今回はですね、ペットニュース、ペットビジネス、業界産業人のための情報サイト。JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、富士通愛犬見守りサービスワンダント2を提供開始、独自のセンサーアルゴリズムで愛犬の様子を細やかに把握ということで、うん、本編をお借りいたしますと、当社はコンシューマー向け愛犬見守りサービスワンダント2を量販店にて4月下旬より順次提供を開始いたしますということなんですね。もう1行しか読んでないんですけど、はい、
うん、
以前ちょっとブログとかでもご紹介させていただいていたワンダントっていうね、歩数と周辺温度とブルブルの回数が分かるっていうのがあったんですよ、
うん、
でそれが新しくなってバージョンアップをしてまた発売をされる、販売されるということなので、
なるほど、
今回ねちょっとご紹介したいなって、前回もうここ変えてほしいよねって思ってた部分が変わったので、
うん、
今回改めてご紹介をしようかなって思ったんですよ、
はい、
で以前はそうだな、携帯用のさ、うん、携帯用っていうかスースーするタブレットみたいな、
うん、
あのケースぐらいのサイズがあったんですよ、
うん、
それが今回できたのがシャープペンシルの芯のケースぐらいのサイズに変わったっていう、う
ん、あ、それはいいですな、
うん、ちょっと前回大きくて、
うん、
コピンなんかもね、なんか 何のお土産つけてんのみたいな。
なんか やりづらいみたいなね。
そうそうそう。
ね、あとちょっと、ちっちゃい子にはやっぱり負担になるよね。
うん、ちょっと大きかったので、嫌だなって思ってた部分が、だいぶちっちゃくなって、スリムになって、首輪にすごくこうタイトにくっつくようなサイズになったと。はい。
なるほど。
っていう部分と、あと、以前はその、まあ、ワンダントで収集した情報を、パソコンの USB を通して、情報を入れて、で、携帯とかパソコンとかで見てたんですが、その USB の代わりに、なんかね、四角い箱みたいなのがついたわけですよ。
お
で、この箱みたいなのが、
ワンダントステーション。
あ、そうそう、ワンダントステーションっていうものなんだけれども、写真を撮ってくれたりとかもするの。
おぉ。
そう。
なるほど。
で、わざわざ USB を挿してとかじゃなくて、無線で動かせると。
うん。
で、そこに集まった情報がクラウドサービスを経由して、携帯だったりパソコンだったりに入ると。
おぉ。勝手に、あれだ、データが言ってくれるんだ。
そうみたいです。
おぉ、素晴らしい。
はい。で、写真も、例えば、定期的にこの時間帯で撮ってくれとかっていうんではなくて、携帯を見て、うん、ああ、今何してんのかなって、うん、ワンダントのサイトにね、アクセスして、うん、写真、今を見るみたいなので写真を撮ってくれると。
ほう、なるほど。
ただ、犬がそこにいなければ、
うん、
写真は見えないんで。だからずっとお留守番中、ケージに入ってるとかっていう状態であれば、
うん、
見やすいかなと。
そうですな。まあ、そういうね、写真も出てますけどね、うん。これやっぱりゲージに入れてないと無理だよね。
ちょっと難しいかな。固定だからね。うん、あとはもう必ずいる場所が決まってる、うん、お留守番中はね。
はいはいはい。
そういう場合であれば見られると。
うん。
あともう一点、様式というか形なんだけど、うん、ね、5グラムぐらい軽くなったんですよね。
おお。
前回のワンダントは16グラム。
うん。
で、今回は11グラムっていうことなので、うん
なるほど。
うん、素晴らしいというね。
素晴らしいね。
はい。だいぶ使いやすくなって、さらに、その、情報が集まって見るところのサイト自体も、なんかすごくね、変わった、様相が変わって、
うん、
なんか、みんなでうちの子の自慢をしてみたりとか、
うん、
あと、近所の情報、お店とかね、そういったものを教えてくれるとか、商品の紹介をしてくれるページがあるとかね、
うん、
そういう、前は記録するだけだったじゃない、
うん、ほとんど。そうだね。
だけどそういうことができるようになってきたと。
なるほど。
いうことです。で、機能としてさらに言うならば、
うん、
気持ちがわかるらしい。ハッピーメーターっていうのがついたっていうね。
ただいまハッピーですとか、ね、出てるね。
そうそうそう。うん、日々、毎日の活動データからハッピーダンしてくれるっていうね。
うん。
例えばこう遊んでたりとかそういう、 こう環境の変化によって計算して出してくれるらしいんですけど。
なるほど。
っていうのがあると。で、まあ前回というか全商品同様歩数がわかるし、ブルブルの回数もわかるし、温度もわかると、うん。すごいよね。
すごいね。うん。これは大したもんです。
なんか機能がすごくアップしたなっていうのがあります。
うん、そうだね。まあ、うん、いちいちこう、なんつうの、刺して USB で繋いで、取り込むっていう作業がないだけいいんじゃないかなと思うよね。
そうなんですよね。
うん。それはやっぱり、そう、あれがね、やっぱりどうしてもこう、ね、やらなくなりがちだからね。
そうなのよ。
そう。
で、ね、うん、私なんかだと、こう、マイクが刺さっててとか、ね、ヘッドホンがついててとかっていうのを一回こう外してみたいなのがめんどくさいので、
うん、
ちょっとそれはありがたいかなと。ね、うん、
まあ、素晴らしいですな。
はい。
うん。
そうらしい。
まあ、そのね、だけど、できるだけね、なんつうのかな、お留守番もね、短い時間であればもっといいかなと思いますけどね。
そうですね。
うん。
できることならば。ただできないね、お仕事をしてるとかっていうんだと、なかなか難しいと思うので、うん、そうなった場合には。
うん。まあ、こういうのを活用していただけると、また、違うかなと思いますな。
そうですね。
うん。
で、今月末からの発売ということなんですが、お値段がね、まだちょっと。
ね、オープンって書いてあるからね。
うん、出てないんですが、2万円ぐらいで買えるのかね。
どうなんだろう。2万しないんじゃないかな。
しないかな。
うん。
まあちょっとね、画素数とかカメラはね、そんなに高くないので、
うん、
興味のある方はちょっとチェックしてみていただければどうかなと思います。
そうですね。
はい。
はい。
お留守中のワンコを見守るワンダント2。
うん。
いいね。
うん、いいね。
ケースもちょっとこう、シリコンっぽいようなやつなので、うん、柔らかくていいかなと思います。
そうだね。
はい。
うん。はい。
というわけで今回ね、富士通愛犬お見守りサービスワンダント2を提供開始、独自のセンサーアルゴリズムで愛犬の様子を細やかに把握をご紹介させていただきました。
はい、
ペットニュースビジネス 業界産業人のための情報サイト JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで本編でございます。
はいはい、
まあ春です。
うん、春ですな。
悩まされている花粉が出てくる春です。
うん、
春といえば
狂犬病。
はい、
うん、そうですな。
よかった、何の打ち合わせもしてないけどね、うん、出てきた。はい、はい、というわけで今回、まあね、前もやったんですけど、うん、ちょっとこれはね、きちんと法律で定められている部分でもある、私たちがきちんとやらなければいけないことの一つであるということで、狂犬病についてご紹介をさせていただきたいと思います。う
ん、はい、
で、厚生省とかね、いろいろ情報が出ているので、うん、ご紹介をさせていただきながら見ていこうかなと思うんですけれども、
はい、
狂犬病日本に出たっていつぐらいだったか覚えてますか？日本人で自国で発生した、
この前、
うん、日本人国内で噛まれて発生した。
あ、噛まれたね。そうそうそう、噛まれたはどうだろう、もう50年もう60年近くないんじゃない？
そうですね、うん、はい、最後に確認をされた死亡者っていうのが1956年、
うん、
国内で噛まれて、その後海外で噛まれて帰ってきて発症したで死亡したっていうのは、
うん、
方はいらっしゃるらしいんですけれども、
そうですな、この前いらっしゃったかな、う
ん、はい、犬自体も1956年から発症は確認はされていない、
うん、
でこう死んじゃうのって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、狂犬病をちょっとざっくりと説明させていただくと、はい、
うん、
狂犬病ってね、狂犬病ウイルスって正式名称違うらしいんですけど、
うん、
の感染によって起こる病気なんですって。ここ厚生労働省、後でリンク貼りますが、
うん、
で貼ってるんですけど、発症って全世界でほぼあるんだよね。
そうそうですよ。
そう、
うん、
あの日本と同じレベルで予防というか発症してないっていうのが、
うん、
もう何箇所って言っていいぐらいだよね。
そうだね、うん、だからオーストラリアとかニュージーランドとか、
うん、うん、
か結局まあオーストラリアとかニュージーランドなんかはすごい ね、島国だし、結局個体種を守るっていうんで、はい、あ、ウイルス関係は相当厳しいからね。
うん、みたいですよね。ま、
そう、例えばゴルフ行った時でも、ゴルフのあの、シューズあるじゃない。
うん、うん。
あのシューズに芝がついてるするじゃん。
うん。
それ持ち込み不可だから。
あ、そう、綺麗にして、消毒機器を踏んでくださいとか、うん、なんかこう、ここでブラシかけてくださいとかっていうのがあるんです
か？いや、それもない。
ないんだ。うん、もうついてたら一発アウト。
アウト。
ああ。
そう。
厳しいですね。
うん、だからやっぱりそういうんで個体種を守るためにそうやってるから、まあそのね、うん、狂犬病の方もやっぱりワクチン注射っていうのをもう厳しく、う
ん、きちんとしてるんですかね、
うん、制限してるんじゃないかなとは思いますけどね、うん、まああとスウェーデンとかね、ノルウェー、
そう、
アイスランド、アイルランド、多分ここら辺は多分寒すぎるかなのかな、どうなのよくわかんないけど、
うん、じゃないと思うよ。
ああ、ここもしっかりあれしてんのかね。
ロシアとかあっちの方もそうじゃない。
ああ、そりゃそうだな、
あるから。そうそう、はい、でこれは狂犬病っていうのは人畜共通伝染病として国が認めている病気の一つなんだけれども、
うん、
世界だと今言ったようにもう5万人とか何万人とかっていうレベルで亡くなってる人がいる。
そうです、
怖い病気なんですよ、うん、
はい、
で感染するっていうのは全ての哺乳類、一部鳥類とかもあるんだって、う
ん、
発症した動物に噛まれることによって人間に伝播するっていう、
はいはい、
ただ濃いウイルスがわーって密集してるところだと気管からとかでも感染する可能性があるらしいです。
おー、空気感染もするんだ。
粘膜感染になるかな。
粘膜感染、
気管とかだから。
あー、なるほどね。
そうそうそう、怖い、
うん、怖いですな。
怖いです、うん、で噛まれて発症するのは 100% ではないらしいんですよ、
うん、
噛まれて直後とかにワクチンとかを接種すれば大丈夫らしいから、だいたいまあ 50% 前後ぐらい発症率って言われていて、ただ発症してしまうと、
うん、
もう死亡
すると。もう 100% 死にますよね。
はい。で、潜伏期間もすごく短くて、犬だと2週間ぐらいで発病すると。まず、脳やられて呼吸困難で死亡するっていうことなんですけど、これを聞くだけでちょっと怖いよね。
うん。
って思ってしまう。
あれなんでね、基本的にさ、この狂犬病がなぜ逆に、まあ、知らない方にちょっとあれだけど、
うん、
なぜこの絵が、 こう法律になって、うんうん、あのやんなくちゃいけないんだよっていうことになると、うん、もう人が死ぬからなんだよね。
そうそうそう
そう。これはまた語弊があるかもしれないけども、犬がどのこうのではなく、噛まれたら必ず人が死んでしまうっていう病気なんで、これはやんなくちゃいけないよっていうことなんですよね。
そうなんです。
実際は。
だから法律に定められていて、
うん、そういうことなんですよ。
ただ、うん、もうここ何十年日本って発症してないし、うん、いいんじゃないのって、うん、でワクチンの副作用もあるし。っていうのがね、いろんなところで話が出てくるわけですよ。
確かに。
ウェブ上もそうだし、お話をしていてもそうだしって、うん、でもこれね、瀬戸際外交じゃないんだけど、うん、瀬戸際の状態なんですって日本って今。
そうなんだよ。国家権限の予防接種をしてることによってバリアを張ってるだけだからね。
そうで、その中で今、うん、もう 40% ぐらいしか狂犬病って接種されてないらしいのね、ちゃんと。
そうなんでね、
本来であれば 70% ぐらいまでは維持してなきゃいけないらしいんですよ、
うん、
でただ検疫とかできちんと飛行機とか検疫を通ってくる動物に関しては検疫でシャットダウンできるじゃん、
うん、
だからこういう状態を維持できているんだけれども、一番怖いってされているのが獣医さんたちとかの中でもね、有識者みたいな方たちの中で言われているのが、ロシアからの船とかに乗っている動物が感染していて、それが日本に入った場合に現状のままだと日本でも発症していくよって、
うん、すぐそうだと思うよ。
言われて
る。カニ取り漁船とかね、よく言われてるのが、カニ取り漁船とかああいうところに犬が乗ってるんで、それが逆にこうね、そのまあ放し飼いじゃないけども逃げて、それが狂犬病になってたらすぐ広まってしまう。
よっぽどしつけてある犬だってさ、いきなりさ、うん、なんか見たことない人種が現れて、あーって言ってたらさ、うん、うわ、なんだこいつ、噛んでやるみたいなことになる可能性ありますからね。
うん、そう。そうなんですよ。はい、であと、言われてるのが、あとプライベートジェット。
ああ。
うん。なんかで来る方なんかもわからないからね。
う
ん、
そうです
ね。結局そういう方って逆に言えば、まあ、お金持ちの方が多いんで、うん、その国の権益を逃れて入ってきちゃう可能性も高い。
ありますよね。
そう、いろんな部分で、まあ、バリアを張るためにはやっぱり日本ではこう狂犬病の注射をしとくとき
ちんとね。
そう、それってすごい大事なことなんじゃないかなと思いますよね、うん、うん、
です。まあね、ほら、いろいろさ、
うん、
言われるじゃない、お金がうんちゃらみたいなことを言われて、なんで日本は1年に1度なんだって、うん、いう部分もあるじゃない、
はい、
海外だとかだと3年に1回だったりとかでもいいんだよ、うん、じゃあ日本だってそれでいいじゃねえか、
うん、
っていうね、お話があるわけですよ。これも、うん、実はもう先生と製薬会社がくっついてそういうことをやってるんじゃないかみたいな、
うん、はいはいはい、
お金儲けのためにとかね、うん、言われてるんですが、これはもう国の認可として1年に1回打たなきゃいけない薬ですよっていうのが使われているから、
うん、
からそう、3年に1回でいい薬を使いたいんであれば、もうそっから国にお願いをして3年に1回でいい狂犬病のワクチンにしてくれって言わない、うん、を開発してくれとか製薬会社のね、うんうん、どこに言えばいいかわからないレベルの話になってしまうので、
う
んうん、
そうですな、うん、
今現状としてはね、
だから実際だから、あのその狂犬病を打った方でも知らない方がいるじゃない、結局人間が死ぬんだっていうことを知らない、
うん、
で、あと世界中でこんなに死んでるんだっていうことの現状が知らない、
うん
うんうん、だから逆にこう、例えば海外旅行に行って、いい、可愛いワンちゃんね、なんて触る人、
うん、
あ、信じらんないんですよ。
絶対触っちゃダメだって言うね。
そう、俺なんか行ったら絶対触んないですからね。うん、いくら可愛くても。まあ、例えば。
うわーって来て、うわー、ペロペロペロペロみたいな来ても。
そう。うん。触んない、絶対。変な話、ゴルフ場なんかでも、いるんだけど、うんうん、他の人は触るのね。絶対触んないで方がいいですよって言うんだけど、
うん
うん、こういうこと知らないんですよ。必ず狂犬病は人が死ぬんだっていうことを実際知らない。
確かにね。
うん。だから、俺はやっぱり、これは、また語弊があるかもしんないけど、例えばこう、うん、その人がこう映ったのをビデオで見ることはできないけども、人間、犬が亡くなる部分のビデオとかってあるじゃないですか。
ありますね。
うん。ああいうの、その、犬を飼う方たちっていうのを、現状を見とく。
うん。
っていうことも大切なんじゃないかなと思うんですよね。うん。やっぱりこうなってしまうよと。
っていう部分はね、
うん。そう。それを人間に置き換えて、この上になるんだよと、
うん。
いうのをやっぱり踏まえないと、やっぱり怖さっていうのがわからない。もうかかったら死にますからね、これは。
そうね。発症してしまうと、うん、ほぼ 100%
ってことですね。そう、100% 死にますんで。
はい、
結局ワクチンも3回か4回打たなきゃいけないんだよね。
うん。
うん。
結構回数必要らしいですよね。
そう。うん。ちょっと日にちを置いてやんなくちゃいけないんで。うん、
で、破傷風だって噛まれた時にすぐ打たないとダメらしくて、
うん、
1日開けたんですよ、噛まれた時に破傷風の注射を、
うん、
打たなかったのね、打ってもらえなくて、
うん、
でそれだって3回行きましたよね、点滴で。
そうそうそうそうそうそう、
破傷風で3回よ、
うん、
そうなんだよね、1年間かけて、
うん、
破傷風ですらそうなんですよね、
うん
うん、なのでね、狂犬病だったらはははって思うよね。
うん、そうなんですよ。
そう
で、やっぱりね、この怖さをね、
うん
うん、
きちんと把握しなきゃいけないと、
うん、自分だけ別に打たなくてもいいよという方が増えてきちゃうと、うん、結局バリアがそこから剥がれてきちゃうよっていうところなんですよね。
ね、そういった部分がありまして、で、狂犬、何を話しようと思ったの忘れちゃったな。あとね、狂犬病に似たウイルスっていうのもあるらしいんですよね。
お
う、うん、それではもうなんか死亡事例が出てるって最近でも。
なるほど。
いうことなので、その辺も、うん、あ、そう。そのワクチンとかに関してなんですけど、日本でこうテレビ、この間テレビで見たんですけど、渡航するにしても、なんかそういうこうワクチン系のことに対して緩いんだって。
あ、
なんか予防接種っていうことに対してちょっとね、緩いから、もうちょっとちゃんとした方がいいよねみたいなことを言ってらっしゃった方がいましたけど。
なるほど。
うん、認識がねちょっとなんかほんわかしてるらしいですよ、うん、
ですね、はい、その方たちこの厚生省のやつのさ狂犬病の発生状況、
うん、
これを全部見てほしいよね、うん、例えば国々の ね、うん、インドなんか2万人いるわけだからね。
そうね、
うん、
もうだってさ今見てるわけですよ、この発生状況っていうのを見てるんですが、はいはい、もう8割9割方は100人以上死亡している国なんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、
で100人以下っていうところだって数えるぐらいでしょ、
うん、
3、4カ国5カ国とか、まあ、両手で足りるぐらいですよね、
うん、
そういう環境なのでいつ入ってきてもおかしくないと。
そうですな。
じゃあねってちょっと余談になるんだけど、猫はいいのって哺乳類じゃない、
うん、
思うじゃん。
猫はないんだよね、
うん、猫もかかるんです、
うん、
かかるんですが法で定められていないだけ、うん、なぜかというと、うん、日本っていう国が狂犬病のルートとして考えているのは犬がメインなんですって、
うん、
だから犬って。ただこのまま猫の飼育頭数が増えてでちょっと荒れる状態になったとしたら猫も可能性がありますよね、狂犬病、
うん、
ワクチンを必ず打ってくださいっていう可能性があるっていうちょっと余談だったんですが、
うん、
そんな感じで怖い狂犬病で登録してる方とかはね、各市町村とかに、おはがきが来る季節になってますので、
はい、
ぜひ、めんどくさいし1回ぐらい打たなくていいかなではなく、狂犬病皆さんで一緒に打って予防していければなと思ってご紹介をさせていただきました、
はい、
というわけで本編を終了いたしまして、
うん、
こちらでございます、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はい、
今回はですね、ナスアウトドアドッグスペシャルデイズっていうのをご紹介させていただこうと思います。
はい、
これまたねうちの教室に1日かぶるんですが、
うん、
4月の16日に土曜日と17日日曜日、
うん、
那須のこれね4カ所でいろんなイベントが行われるんだって。
ほう。
会場としては那須動物王国マウントジーンズ那須っていうところと、
うん、
林道湖レイクビュー板室ダム湖っていうのかな、
うん、
で例えばうーんとカヌーがあったりとか、
うん、
あとバルーンに乗車、アドバルーンみたいな、うん、違うな、うんと夏気球みたいなのに乗ったりとか、
うん
うん、もうね本当に盛りだくさんなの
ですな。
で最初の頃これ実は2日間投資券って言ってお泊まりをして2日間楽しんでくださいねっていうチケットだったのね。
うん、
でも多分なんかお話があったのかな、1日券っていうのが出まして。
なるほど。
はい、2日間投資券だと8000円、2日間4カ所で好きなように遊んで4000円で、ドッグデップとのコラボ T シャツとあと26店舗で使える2500円分のチケットとあと共通商品券、動物王国林道湖で使える商品券3000円分とさらにお土産セットがついて駐車場代も無料で8000円だった。
お
すごいね、
うん、
で、当日券9000円なんですね。
なるほど。
前売り券出てるんですけど。うん、で、それが1日券っていうのが出て、これも前売りで4000円で、コラボ T シャツ、26店舗で使えるチケットが1000円分、
うん、
お土産セット、駐車場無料っていうのがついて出たと。うん、で、当日は4500円。
うん。
で、当日券だと両方ともね、駐車場無料はつかないということなんですね。
ああ、じゃあ、もったいないですね。
もったいないです。
うん。
はい。もうね、なんかね、すげえなって。
うん。
なんか、キャンピングカーで行ってもいいし、
うん。
近くにお泊まりいただいてもいいし、ドッグフレンドリーチケットは、宿泊代には充当できませんかっていうのがあったりするんですけど、
うん。
なんかもうね、内容が多すぎて、ちょっとご紹介がしにくいんですが、
うん。
実はこれ一日明けさお手伝いに行こうと思っていて、
ですな。
ショップさんなんですけどね。
うん。
はい。言っていいのかな、北の極みさんでココナッツオイルをご紹介させていただくというのがあります。うん、
はい。
はい。
まあ、ここに行けば生
明けさお、
明けさおにも、
ね、見たいか見たくないかは別の、
ね。うん。まあまあまあ、なんか見てみたいなって人は。
はい。
うん。
見てみたいなっていう人はぜひおいでください。
そ
う。
ね、まあ、
行っていただければ。違う。那須動物王国の方だ。結構ね、その各エリアごとで本当に内容がいっぱいで、
うん、
もうなんだろう、見てくださいとしか言え
ない、うん、ですな、うん、まあいろんなことがあるんでね、
ご紹介がね、
うん、
しづらいんですよ。
そうですな、だからちょっとこれは少しね、ターゲットを絞っていかれた方が楽しいのかなと思いますね、
うん、
やっぱりいろんな ね、服装とかもあるし、
はい、
ね、あるからやっぱりこうターゲットを絞って、
うん、あ、うん、そうね、いいこと言ったね、ボス、さすがだよ、うん、
まあね、
はい、のんびりっていうのが大地のパーク、那須動物王国とかね、ヨガがあったりとかしますから、うん、森林ウォークとか、
うん、そうですな、
そういうのがあったりとか、アクティブに行きたいとかって言うんであれば、うん、牧場のパーク、那須林道湖とかね、
うん、
あと
伊丹のカヌー乗ったりね、
はい、
うん、
あとちょっと変わったことしたいなっていうようであればマウントジーンズ那須、はい、雪山スノーシューツアーとかもあるよ。
お
すごいね。
うん、ね、うん、一緒にワンちゃんも行けるんだろうね。だから、うん、
まあ、犬に靴履か、雪用の靴履いてもらって、雪山を歩くってことですね。うん、トレッキングとか。
うん、ね、トレッキング今流行りですからね。
うん、流行りですよ。うん、
一緒にね、こういう風にやって楽しむのもいいんじゃないかなと思いますね。
うん、あ、面白そう。コーシングルアジュー参加っていうのがある。一般的にサイトハウンド系のドッグスポーツとされてて、あの電動モーターで、
うん、
ルアーフィッシングみたいにおもちゃをブワーって電動モーターで引いて、うん、犬がそれを追っかけてそのタイムを争うっていうのができるんだって、
うん、これってだけどあれだよ、あのドッグレースってあるじゃん、
うん、
掛け事の、
うん、
あれもこういう風にやんの、
はあ、あれかな、馬の鼻っ面に人参ぶら下げる的な、
そういう感じうん、
はい、そういうのがあったりとか、ショップもね、結構すごいいいところが出てたりとか、
そうですね、
しますね、
うん、なんかアウトドア系が多そうだね、だけどね、はい、なんかね、ちょこちょこっと、うん、
すごい
ね、2日間楽しそうですよね、
すごい盛りだくさんですね、うん、お散歩トレーニング体験講習会とか、犬の免疫マッサージ
ですな、
あとね、ワンブランドさんがね、ウェディングの手あれをするらしいよ、
なるほど、
はい、愛犬立ち会いのもとウェディングや結婚記念日の新たな誓い、
なるほど、
お5分程度のやつをね、無料体験ができると
ほうい
うのがあったりとか、
みんなの前でやりたくないな、俺はですよ、
うん、やりたい人もいるわけ
やりたい人いる、
ね、あと有名なあのホタパパさんっていうね、
うん、
サイトとかでちょっと有名な方ですけどの撮影会が、無料撮影会、いやすごい盛りだくさん
ね、盛りだくさんですな、
森高さん、
森高さんだよ、鼻がダメなのがうるさいんだよやかましいわい、
ごめん、ちょっと意地悪しちゃった
うるさいわい、うん、で、何、あげちゃんはいつ行くの、
16日に北の極みさんにちょっとお手伝いに混ぜてもらおうかなと思ってます、
大体何時頃いるの、
最初からでしょう、
大体、あ、なるほど、じゃあ最初からいるみたいなんでは
い、ただあのちょっと翌日17日私自身がお教室なので、うん、早めにいなくなるかもしれません、
あ、なるほど、
はい、ぜひね、ちょっとお立ち寄りいただければなと思います。
そうですな。
はい。興味のある方はリンクさせていただきますので、はい、これ絶対前売りの方がお得なので、前売りで行ってらしてください。
そうですな、もうあと時間もないからね。
そうですね、今週末ですから、那須アウトドアドッグスペシャルデイズ2016、今回ご紹介をさせていただきました。
はいはい
はい、というわけでエンディングでございます、
うん、
はい、まあね、先ほどちょいちょい言ってましたけれども、17日お教室が開催となります、うん、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5第3回目が開催です。で、大変申し訳ないんですけれども、ステップアップコースの方ちょっともう満席になりまして、残るはレベルアップコースになってしまうんですが、実は今回からですね、新たな試みをサニーさんと、
うん、
まあサニーさんの新たな試みかな、サニーさんが所属しているドッグトレーナー協会 JAPDT という団体があるんですけれども、そこの団体さんが一般社会に受け入れてもらえる家庭犬の普及と一般飼い主様の知識と技術の向上を目指し、ペットドッグパートナーズ試験というのを作られたんですね、
うん、
でうちの教室の後それについてお勉強会をしていただいたり、説明会を開催してもらったり、さらには試験をしつけ教室の会場でそのまますると、終わった後。なるほど、
素晴らしい、
はい、やっていこうかなというので、うん、まずはですね、今回17日の教室の後はどんなもんなんだろうということで、説明会をご案内を、うん、説明会を開催させていただく。だいたい教室終わるのが11時45分ぐらいなので、12時ぐらいからを予定してるんですけれども、
うん、
はい、開催します。
なるほど、
でこれ試験がね5段階あるんですよ。で最初はベーシック試験1っていうのをみんなで受けるんですけれども、うん、次回の5月22日の教室の時にはサニーさんがね試験対策クラスっていうのを特別に開催してくれます。
なるほど、
はい、で通常その試験対策クラスっていうのは3240円なんですが、今回に限り2160円、
うん、
まあ、いつまでか分かんないですけど、ね、割引がちょっとお安くやっていただくと、
うん、
で試験費用としては筆記試験と実技があるんですが、で合格証っていうのが出て、うん、全て込みで5400円、
うん、
で実際の本試験は7月を予定しています。
なるほど、
だから今月説明を聞いて、来月対策クラスでどういう風にやるかを実際にやってみて、自分たちのポイントを見極め、6月の試験までの間みっちりトレーニングを 自主練ね、
うん、
をして7月にテスト。
なるほど、
はい、です、
です。
いや
いいんじゃないですか、
ちょっとね
素晴らしい
ですね、
うん、
はい、ドッグスポーツとか競技会とかっていうんではなくて、本当に仲良く暮らすため、あと社会に受け入れてもらいやすい子になってもらうための勉強会だと思って参加していただければなと思いますので。
そうですね、
はい、興味のある方は説明会だけでも結構ですので、おいでいただければなと思います。
お待ちしてます。
お待ちして
ます。これは素晴らしいね、心みたいね。
そうなのよ、
うん、いいと思いますよ、
はい、なんかね、私も一受験生として参加をし、ボスも一受験生として参加をしてもらえればと、
うん、頑張ります、
はい、思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい
はい、
というわけで雑ワニアライフ第164回目配信をお届けいたしました、うん、私明澤と
花粉症で本当にグダグダで申し訳ございませんでした、ボスことコースカでお送りいたしました。
また来週。
また来週、治ってればいいな。Thank you.